能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと年末が近いといいますか、今年もそろそろ終わりだななどと思いながら、ちょっと気が早いような気もするのですが、2019年度も先生ご出演される舞台が多いとお話をお伺いしておりまして、はい、ちょっと来年どんなご活躍があるのかなとお聞きしたいと思います。
そうですね、そういう意味では来年も年明けから結構大きな役がいろいろありましてですね、はい、まず1月の6日日曜日、観世界定期能の初回、この番組でも実は何度もアナウンスをしていることになると思うんですが、その観世界の定期能というのは毎月第1日曜日にやってる回なんですけど、その中でも初回という、最初に1月最初にやる定期能はちょっと特別な意味を持つ回なんですね。必ず御宗家お家元が沖縄をなさる、その回で実は昨年と一昨年と、違いますね、今年と昨年ですね、はい、今年と昨年2年連続で私はお役をさせていただいたんですけどね、なんと来年も初回でお役をいただいてしまったという、3年連続初回でお役をいただいたという事態になってまして、ですから2017年は岩船、はい、初めて定期能でね指定をいただいて、で今年の1月が戯曲ですけどもね、クレハっていう曲の連れ、指定に準ずるような役でね、これも大役いただいたんですけど、で今度19年の初回は鶴亀っていう、最初の演目、はい、最初に習う演目ですね、お弟子さん方が、それで鶴と亀で、連れ2人が曖昧一緒に同じ動きをして舞うんですけども、その役をですね、同期の酒井音晴君と私で、僕が鶴の役で彼が亀の役でですね、2人で同じ動きをする曖昧っていうのをやることになってまして、であとはざっくり言ってきますと、1月の26日にね、土曜日、川越の方で葵の上の能を舞うことになってます。ですから1月から結構ですね、いきなりあまりこう休む間もなく大きな役をいただいているという次第なんですよね。
いろいろ質問もあるのですけれど、はい、鶴亀ってその私、最初の入門の時において学ぶ最初の曲っていうところだと思うんですけれど、はい、やっぱその舞台ちゃんとしたおのおの演目としての鶴亀っていうのはやっぱちゃんと長いといいますか、舞もちゃんとあってって、私実は鶴亀って見たことないんですね、ちゃんとしたもの。
そうですね、実はね、愛好者の方々、舞台は最初に習うの鶴亀なんですけど、鶴亀のお能っていうのは実はそんなに上演回数が多くないんですよ。
やはり、はい、
能の時間としては50分かかるかかかんないかぐらいですかね、45分から50分ぐらいだと思うんですけども、舞台本だと3ページぐらいしかないわけですね、だから超短いわけなんですけども、まずその指定がなんせ幻想皇帝というね、偉い人ですから、その雷女っていうすごいゆっくりした林でもう厳かに登場する、ね、そこで登場する時間も結構時間がかかり、そして歌いの途中で庭のイサゴは金銀のというね、渋滞のとこで連れのね、鶴と亀が登場して、それで亀は万年の弱いおへっていう歌いがあって、ね、鶴も千代や 笠の乱という、それで中の舞という舞を2人で舞うんですね。同じ動きをするんですけど、まあ、これが6、7分、それでその後に幻想皇帝がですね、君も魚館のあまりにや舞楽を奏して舞いたもうと言って、楽というね林を舞う。これは結構皇帝の舞なんで、かなりゆっくり、ね、どっしりとした舞、それで最後月給でのにつながっていくという、まあ、そんな感じです。
おめでたい曲だよですよねって思いながら、私も鶴亀の歌いといいますか、歌詞をあの軸を見ながら、これはなんかやっぱ年始というか、そういうところに歌うとなんかより映えるというか、おめでたい気持ちになるんじゃないかな。
そうですね、まあ、あのぜひねこれはまあご注目いただきたい、舞台ですね。まあ、あとはあの1月の26日の川越の葵の上、まあ、これは実はあのもうチケットがですね完売してしまってまして、あのそもそもこの催しは何なのかというと、今大阪で活躍している斉藤敦さんという笛方がいるんですけども、笛の専門ですね、その斉藤さんがですね、まあ、企画している催しで、なぜかというと彼は川越出身なんです。活動の拠点は今大阪なんですけども、川越出身の人で、で、まあ、地元凱旋じゃないですけど、今年からですね地元で催しを始めて、おのの会をやって、それでまあ僕に葵の上を舞ってほしいということでいただきました。まあ、あとはまあざっくりと今決まってる時点での来年の予定を簡単に触れていきますと、4月に観世会荒井園っていうのがあるんですが、4月の11日の木曜日、この4月11日木曜日は昼間の催しなんですけどね、観世会荒井園って若手の方で、今年の6月玉飾らをさせてもらいましたけども、来年のその4月はエビラという演目をさせてもらいます。これは修羅物といってね、まあ、いわゆる武将の曲ですけど、武将の曲っていうのはほとんどみんな負け戦に負けて討ち死にした、そういう物語を書いているものがほとんどなんですが、その中で3曲だけ勝ち修羅といって勝ち戦を描いている演目があるんですね。それは田村と八島とエビラ、このエビラは義経の家来だった梶原源太景末という人がいまして、その人を描いてる。で、まあ、前半は北面素顔で出てきてですね、まあ若手のにふさわしい爽やかな演目という感じでね、まあ、僕もだんだん若手という感じでもなくなってきてるような気もするんですけども、まあそういう感じですね。
荒井園はその何歳になったら卒業するみたいな、はい、そういうのあるんですか？
いや、これはねなくって、はい、なんでかっていうと、要するにね年齢相対評価になるわけですよ。だから例えばね、今20代30代が30人とかもしいたらですよ、僕は多分卒業してると思うんですけども、僕より年下ってそんなに多くないので、僕というか僕たちの世代より年下っていうのはまだそんなにいないですよ、数人しか。だから例えば、まあ、観世会っていうのは、観世会定期のっていうのがまあ一番ベテラン、お歴々が舞う会だとすれば、若手の方が荒井さん、その中間に東京観世会という3つの会があるんですけども、まあ、うちの父たちの時代なんかはもう父なんかも40、僕の年の時というか、まあ、多分30代でも観世会定期能で待ってたんじゃないかと思いますね、おそらく。まあ、当時は小野4番だったりもしたので、だからまあそういうことがあって、で、まあ、いろんな変遷があって、まあ、今はそれ定期能も能が2番立ての会がほとんどになっているので、まあ、定期ので舞う方は本当に数少なくて、まあ、そういう中でですから我々の世代は荒井園で舞うというのが、基本になってますね。
なるほど。
あと、まあ6月23日に法の会で楊貴妃、まあ、楊貴妃という中国の絶世の美女と言われた楊貴妃、それを描いている演目でね、非常に、まあ、高貴な女性の、ね、役なわけなんですけども、 そしてこれがまあ一番大きいですけど、11月2日の土曜日が第3回文の会。
あ、初めて私今日日付を聞きました。
これで道成寺をいたします。はい、2回目の道成寺ですね。人生2度目の、まあ、詳細は、まあ、まだあれですけども、道成寺の赤頭という小書き、まあ、特別演出で、後しての紛争が少し変わるというね、まあ、それがあります。まあ、あのちなみに1月のその葵の上があるわけなんですけども、道成寺を開く、まあ、初演する時っていうのは、実はあの葵の上という演目と道成寺という演目は前後ともに紛争が同じような格好をするんですね。装束の格好、表の面もですね。ですから割とその道成寺の初演開きの前に先立って1、2年前に葵の上をやるという人が多くて、まあ、僕も実はその例に漏れず、平成19年が道成寺の開きだったんですけど、17年に葵の上やってるんですね、2年前に。で、まあ、じゃあ今回はっていうと、別にもちろん2度目再演の時はね、まあ、もちろんそれに先立って葵の上やるなんてことは全くないんですけども、たまたまそういう具合に巡り合わせでですね、まあ、あの来年道成寺11月にあるのに、1月たまたまそういう頼まれで青いのをさせていただくことになって、まあ、なんかこれもちょっと不思議な縁だななんて思ってるんですよね。
その能の演目で菊池堂の話を何回か前の、だいぶ前の収録でいただいお話いただいたり、はい、いろんな方のご縁というか、なんか運命めいたものというものが、
は
い、
そうですね、
能の、あの話にはあるんだなって思います
。まあ、そういう面ではだから実際内容的にね、本当に曲の内容とか深いところを演じようとしたら、道成寺よりむしろ葵の上の方が女心とかね、そういう女の嫉妬心とかプライドとか、そういうの全部気品とか出さなきゃいけないって、葵の上の方がむしろ難しいと言われてるぐらいなんですけどね。まあでも逆に言うと、道成寺でも初演にした時にやっぱり技術的にクリアしなきゃいけない課題が非常にたくさんあって、ある種の障害物競争みたいなところがあるわけなんですよね、道成寺って演目も。まあ、そういう意味ではね、だからまあ来年1月の葵の上、11月の道成寺ともにね、初演とは違うそういう曲のね、深いところに迫った表現を目指してやっていきたいなとは思ってますけどね。
はい、この番組も来年以降ずっと継続して続けていきたい中で、そのまた直前直前の回ごとに、なんかそのお話より深く掘り下げてお伺いできたらなと思います。
はい、はい、
ということでですね、本日は2019年度の文幸先生ご出演のご予定をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。